今日は旧約聖書詩編の24章24編からなんですけれども、23編はおそらく詩編の中で一番有名な詩編なんですけれども、内容的には24も、23編はですから非常にこう親しまれているっていう、主は私の羊飼い、たくさん歌もできてますけれども、24編はそれほどでもないんですけれども、内容的には23編と同じぐらい、またそれ以上に親しまれるべき歌かな、詩かな、詩編かなというふうに思います。23編は羊飼い、神様を羊飼いというふうに例えられていますけれども、24は王です。神様は王で、私たちはイエス・キリストと言いますけれども、キリストという言葉の意味、一番中心的な意味は王という意味がありますけれども、ですからイエス様はもうイエス・キリストっていうふうに言った場合には、イエス様は王であるということを宣言しているわけですね。そして、私たちクリスチャンはイエス様が私の王であるというふうに宣言しているということになります。ではその詩編を、24編を読んでいきたいと思います。地とそれに満ちているもの、世界とその中に住むものは主のものである。まことに主は海に地のもといを据え、また諸々の川の上にそれを築き上げられた。誰が主の山に登りようか、誰がその聖なるところに立ち得ようか。手が清く、心が清らかなもの、その魂を虚しいことに向けず、欺き、誓わなかった人、その人は主から祝福を受け、その救いの神から義を受ける。これこそ神を求める者の一族。あなたの御顔を慕い求める人々、ヤコブである。門よ、お前たちの頭をあげよ、永遠の豊。上がれ、栄光の王が入ってこられる。栄光の王とは誰か。強く力ある主、戦いに力ある主。門よ、お前たちの頭を上げよ、永遠の豊上がれ、栄光の王が入ってこられる。その栄光の王とは誰か。万軍の主、これぞ栄光の王。そういう言葉でありますけれども、最初の部分でこの詩編が私たちに教えてくれることは、地とそれに満ちているもの、世界とその中に住むもの、すべては主のものであるということでありますから、主がすべてをお作りになった、神はすべての創造主であると、そしてそれを保っておられる、保護しておられる。ですから、この詩編が私たちに教えてくれていることは、すべては主のものである。そして、この地球に住むものも、主のものである。私たちも主に作られて生かされている。そうすると私たちも主のものである。そして、聖書の中に繰り返しこういう表現は出てきますけれども、主は私たちの命である。私たちに命を与えてくださり、命を生かして私たちを生かしてくださっているから、 主が私たちの、主は私たちの命である、私たちの全てである。そして、献金の時にも少し考えましたけれども、私たちの持っている全てのものも主のものであるというふうに言えると思います。ですから、全ては神のものである。そしてそれは全てを神様がお作りになったからだ。神様は私たちをお作りになり、私たちを今もこの瞬間も生かしてくださっている。先週私たちが考えたことは、イエス様が神殿に入って、そして神殿を清められた。で、聖書は神殿、幕屋を通して何を教えて、何を教えようとしているのかということも考えました。簡単に言うと、最近名詞に何々するという言葉をつけて、例えばお茶しようとか、そういう表現がありますけれども、幕や神殿を通して神様は幕やしようっていう、神殿しよう、それは何なのかというと、それは神様の家でありますから、一緒に住もう、一緒に生きよう、それが私がこの神殿をあなた方に作らせるということは、そういうことなんだよ。幕屋を、幕屋というのは移動式の神殿でありますから、それは、どこに行っても一緒だよっていう、そういう意味が、一緒に生きよう。ですから、この幕屋を作りなさいというふうに命じられたときに、神様は言われたのは、彼らが私のために聖所を作るなら、神様は住む場所をですね、私は彼らの中に住む。幕屋の、そしてもう一つ神様が教えられていることは、何を求めておられるのか、神様と一緒に住むことを、私たちが一緒に生きることを求めておられる。もう一つ求めておられることは、幕屋の方と、幕屋のすべての用具の方と、私があなたに示すと全く同じように作らなければならない。その神様の御心に従って、御言葉に従って生きることを求めますということです。ですから繰り返し、よく注意して、あなたが山で、モーセはシナイ山に登って神様の指示を、御言葉をもらってきました。その通りに、示される方通りに作りなさいというふうに、モーセは命じられ、そしてその命令を民に伝えました。ですから、その幕屋ができたとき、出エジプト記の最後の2章のところで完成しますけれども、その最後の2章でこういう言葉が16回繰り返しされているんですけれども、民は命じられた通りにそうしましたって、そのように神様が求められた。ですから、そのように民は神様に従って完成させましたということです。新約聖書にもイエス様は同じことを言われます。イエス様は弟子たちに、クリスチャンたちに何を求めておられるのか、神様を愛するということはどういうことなのかということを、こういうふうに説明されました。誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来て、その人と共に住みます。また住むということですよね。イエス様が、神様が、父なる神が、御子なるイエス様が、聖霊なる神が求めておられることは、私たちと一緒に住む、生きるということです。そしてそれに必要なのは、私たちの従順な信仰であるということですね。新命記でも神様はこのように、神様が求めておられることは何かということを、こう簡単にこうまとめてくださっているところがありますけれども、新命記10章の12節13節 を読みたいと思いますけれども、イスラエルよ、今あなたの神主があなたに求めておられることは何か、こういうふうに聞いてくださってますから、あ、何だろうというふうにこう読めるわけで、それはただあなたの神主を恐れ、この恐れというのは怖がるということだけじゃないですよね。怖がる、もう怖がるのレベルを超えているというか、敬う、そして、感謝する、愛する、信頼する、従う、すべてが入っている言葉かなと、一言で言えばですから、恐れるという表現に、まとめられているんだと思うんですけれども、それをいくつかの言葉でここでも説明しているように思います。恐れるということは主のすべての道に歩み、主を愛し、心を尽くし、精神を尽くしてあなたの神主に仕え、あなたの幸せのために私が今日あなたに命じる主の命令と主の掟を守ることである。ですから、恐れるという一つの言葉、愛するという言葉も大きな言葉でありますけれども、その中にはこういうことが含まれているんだということですね。この詩編を読んで、最初のところで誰が、主の山に登ることができるか、主がおられるところに誰が行けるんですか、そして、聖なるところに立つことができるか、聖なるところ、神様がおられるところに誰が近づくことができるんですかというふうにこの詩編の中では問われますけれども、そして手が清く心が清らかなものだっていう、心も行いも清いものでなくてはいけない、でその言葉を読みますと、私たちはそれじゃあ自分は無理だというふうに考えがちなんですけれども、ですけれども、このことは大事だと思います。神様は、立法主義者でも完璧主義者でもない。そしてここで言われていることは、これこそ神を求める者の一族、あなたの御顔を慕い求める人々、ヤコブである。このヤコブという一つの言葉で私たちは救われるんじゃないかなというふうに思います。ヤコブは完璧でなかった。ヤコブはお兄さんのことを、お父さんを騙したり、騙して、そして祝福を、お兄さんの祝福を受けるべき祝福を自分でこう取ってしまったり、そしてお兄さんが俺お腹空いて死にそうだっていう時に、あ、じゃあ、この、ご飯あげるから、スープあげるから、その長男の長子の権利を私にくださいよ、全然こう、それでエサもエサウでいいよって言っちゃうんですけれども、そういうのが、そういう人がヤコブでした。そしてヤコブは、神様と、神様はヤコブの前に現れてくださって、そして有名な箇所というのは、その格闘するんですよね。暗闇の中ですから、何がどうなっているのかヤコブも分からなかったんですけれども、朝方になれば明るくなってくるまでそれが続いた。そして最後に、ヤコブはその祝福を受けるわけなんですけれども、その時からヤコブは何をしなくてはいけなかったかというと、腰のつがい、関節のところが外れてしまったというんですよ、その格闘の中で。ですからそこからヤコブはずっと足を引きずって、死ぬまでそれをしなければならなかったということは、神様の前で自分の弱さを認めた。そしてそのことをヤコブはずっと覚えるように、そういう、弱いところっていうんですかね、肉のトゲというふうにパウロは言ってますけれども、パウロもどっか体に問題があった。そして神様にお願いしたわけですよ。パウロは他の人を、何百人という人を癒したと思います。神様に祈って、 あるいはその奇跡的な神様にいただいた力を持ってですけれども、自分のその傷というものは、病気というものは癒されなかった。何度もお願いしたというふうにパウロ言ってますけれども、ですけれども神様の答えは、あなたにとって私の恵みは十分です。ですから、そのままで、あなたはそのままで私に仕えなさい、私と一緒に生きなさいというふうに言われたというんですね。ですから、そのヤコブという言葉で私たちは、神様は完璧な人を求めているのではない、アブラハムも完璧じゃなかったです。信仰の父と言われているアブラハム、アブラハムはパロが怖くて、そして自分の妻を妻とは言わないで、妻って言っちゃうと、まあ、サラは魅力的だったということですけれども、自分が殺されてしまうんじゃないかということで、自分の妹であるというふうに言ってですね、ごまかす。アブラハムも完璧ではなかった。そして聖書の英雄である最高の王様と言われていたダビデ、私たちはダビデの罪を知ってます。大きな罪を犯したことを知ってます。ですから誰も完璧なものはいない。だけれどもどういう人たちなのか、神様の顔を求める、死体求める人々なんだ。失敗は犯します。ですけれども神様を求める。そしてここでその神様の顔を求めるっていうことで、誰かがこういうふうに言ったのを覚えてますけれども、顔、手じゃないって言うんですよ。信仰が弱いときは、信仰がまだ始まったばかりのときは、私たちはその神様の手を求めるっていうか、ものを、手から出てくるもの、与えられるものを求める。私も小さいときは父親が時々出張に行くんですけれども、一番楽しみだったのは父親のそのカバンの中に入っているお土産でした。で、4人兄弟だったので4つ必ず入ってたんですけれども、1回だけ3つしか入ってなくて、自分のが入ってなかった時があって、それはもう大変私にとっては悲しい日でありましたけれども、夜でありましたけれども、まあ、次の日父親がおもちゃ屋さんに連れてくれて、何でもいいよっていうふうに、まあ自分も反省したのかもしれないですけれども、そういうことを覚えてますけれども、信仰が弱いと私たちは物しか見えない。神様にこれください、あれください、こういう問題を解決してください、そしてこれは嫌です。ですけれども成長していくと何を求める、神様の顔を求めるって言うんですよ。神様が一緒にいたいよっていう神様に、私たちがそれに応えて、私たちも一緒にいたいです。私も成長するにつれて、おそらく父親との関係もその物を求めるのではなくて、心と心の触れ合いというか、そういうものを求めたと思うんですけど、もっとそれが私は早い時から気がつけばよかったですけれども、というふうに思いますけれども、ですからイスラエルというのは、神様の民はどこまで行っても不完全です。ですけれども神の顔を求める、神を求める人々なんだ、死体求める人々なんだというふうに言えます。そして、まあ、こういう箇所もそのことを私たちに、教えてくれるわけですけれども、神への意見、これは ダビデが罪を犯した後で書いたと言われている詩編ですが、神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心、神をあなたはそれを蔑まれません。詩編の51ですね。マタイの9章のところには、イエス様がその当時罪人だったであるとか、あいつはダメなやつだとかって言われた人たちとばかり、はたから見ると偉い人たち、立派な人たちから見るとそういうふうに見えた、また今日も罪人たちと一緒にいるよ。イエス様が言われたのは、医者を必要とするのは病人です。そして私は正しい人のためではなくて罪人のために来たんですよっていうふうに言われました。 そして神様が求めるもの、それは私たちが神様を求めることなんですね。新約聖書になって私たちがどのような形でクリスチャンになるかということもところから考えても、あ、そうなんだなというふうに考えさせられるところがありますけれども、私たちは神様を信じて、そして父子聖霊の名によってバプテスマを受けるというふうに書いてありますけれども、その表現がその英語だと into というようなそういう前置詞が使われていて、中に入る、関係に入る、でそれは商業、その当時の商売の言葉では名義変更の言葉でした。ですから私たちはバプテスマを受けるということは父子聖霊の名義に変えられる。ですから神の子供たちとされるとか、そういう表現がありますけれども、神のものとされる手続きである。ですからマタイの28章であるとか、よりはっきりそのことが書かれているのはローマの6章のところでの最初の部分で、私たちはバプテスマを通してイエス様と結ばれます、そしてイエス様と一緒に死にます、そしてバプテスマからその水から出てくるときに私たちは新しいものとされる。ですから新しい心で生きなくてはいけないんだということがそこで言われてますけれども、ですから救われたらこっちのものではなくて、神名義変更ですから、もう神様の所有、神のものとされたわけですから、救われたらこっちのものではなくてあっちのもの、神のものとなる、されるということですね。ですからこういう表現でもイエス様は言われ、誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨てて日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。ですからイエス様が知っておられたことは、私たちがイエス様に従って歩もうとするときに一番邪魔になるものは何なのか、それは自分たちですよ。自分を捨てなければどうなるかというと、神を捨てることになるわけですよ。二つの道が選ばなくてはいけない場合、神はこれを求めている、私はこれを求めている、どっち選びますか？クリスチャンは自分を捨てるということは、こっちの方に自分は行きたいんだけれども、神様がこちらだというなら私はこちらに行きます。イエス様のゲッセマネの祈りで、できるならばこの杯を取り除けてください、それが私の願いであります、ですけれども父よ、あなたの御心がなされますようにというふうに父の道を選ばれた。ですからそういうことをイエス様は教えておられるのかな。私たちが気をつけなくてはいけないことは、信仰と生活というものが宗教という名でこう切り離されてしまう。考えてみると、確かに日本に入ってきた仏教というのはもう日本文化に変えられてしまったというか、葬式仏教になってしまって、生きるのはどうでもいいんですけれども、死んだらお寺に行ってこうやってもらうという、そういうような宗教になってて、それでも救われるというのがありますから、そうすると生活と信仰というものが切り離されてしまっている。気をつけないとキリスト教も日本の文化に入ってきて同じことが起きうるということです。それは日本だけではなくて世界中、それは起こりうることです。簡単なことです。信仰と生活をこう切り離してしまうのは。ですから、あ、救われた、よかった、よかった、死んだら天国に行けって、そして、まあ、生きてるときは、まあ、自分の好きなことやっていいんじゃないか、それはいいねっていう、そういう類のものになってしまう。聖書の教えているそのイエス様が、自分を捨てて日々自分の十字架を追って私についてきなさいと言われる信仰とはかけ離れたものとなってしまっているというところがあると思います。ですからこの詩編は何を教えるのかというと、神は創造者であり救い主である、 それだけじゃないよ。神は私たちの王であるということを忘れちゃいけないよということですね。ですから後半の部分は、この詩編の後半の部分は、門よ、お前たちの頭をあげよ、永遠の戸よ、上がれ。ですから扉よ、全開。そして王を、歓迎せよ、大歓迎せよ。そしてその王とは誰ですか。それは力ある主であるとか万軍の主である、勝利されたその主の凱旋のような、そういうイメージでありますけれども、そして私たちの主の凱旋、戦いというのはこの世的な戦いではなくて、その戦場はどこであったかというと十字架です。そして十字架の上で勝利を得られた。そして復活がそれを証明されたということですけれども、ですから私たちも扉を全開にして王を迎えなくてはいけない。ですから福音書に入って、聖書は何を教えるかというと、福音というものをこういう表現で教えてますね。時が来たよ、約束されている時が満ちた、神の国は近くなった、悔い改めて福音を信じなさい。そして、その福音というものをこう簡単にパウロが使徒の働きの一番最後の文章で表現しているのが、パウロはこうローマにたどり着いた、そしてそこでも軟禁状態ではありましたけれども、ローマの兵隊がいつもパウロのことを監視していたけれども、神の国を述べ伝え、そして主イエス・キリストのことを伝えた。それが福音であった。ですから神の国とその国の王様ですね、イエス・キリストのことを教えたということです。ですから、イエス様を信じる、主として王として受け入れるということは、自分の国を明け渡すということですね。漢字の王と、国という漢字には四角の中に王様が入ってます。で、私たちのそのクリスチャンになる前の私たちは、そのこれが私たちの人生というか生活であるとすると、資格が性格であるとすると、そこの真ん中に私たちがいるわけですよ。神の国が来たという時に、神を受け入れるという時に、王を受け、何が起きるかというと、その真ん中にいる私たちはそこからこう王座から降りるわけですね。そして神様に、イエス様に、その私たちの心の王座、人生の王座に座っていただくということだと思います。何百年か前に江戸城を明け渡したっていうのがありましたけれども、あれは歴史の中でも見事なことであったと思うんですね。戦わずして西郷隆盛と勝海舟がこう考えて、じゃあ戦わないで、その後戦い続いちゃいますけれども、江戸城を明け渡した、私たちも明け渡す、それがクリスチャンになるということなんですよ。私たちの場合はいやいやながらだったと思います。江戸城を明け渡しというのは、ですから最後の最後まで絶対に明け渡しになるものかという戦いがあったんですけれども、私たちの場合は喜んで扉を開いて、どうぞ入ってください、ということですね。そしてこれはダジャレっぽいんですけれども、自分の国というのをこう短くすると、自国って何かこう聞いたことある、何か地獄にも似てるようなっていうですから自国っていうのはそんないいことじゃない、どっちかというと天国の方がいいわけですよね。聖書の言う天国というのはどういうところですか。天イコール神ですから、神の 神の国イコール天の国というふうに、マタイは天の国という言葉をよく使います。マルコは神の国というふうに言います。どちらにしても自国を明け渡す、そうすると天の国になりますよ。ですから神の国が来ました。ですから悔い改めて、考え方を改めて、自分が中心ではなくて神様が王であるということを受け入れて、そして、その王に仕える、そういう生活に変えましょうということですね。ですから今日の、私たちも死のものである、私たちが死のものであるならば、私たちの持っているものも全て死のものでありますから、そしてその全ては神様から委ねられたものでありますから、いただいているものでありますから、それを用いて自分の栄光というよりも神の栄光のために使いましょう、用いましょうという、そういう生き方に変わると思います。私たちの王であるイエス様は十字架の道を選ばれました。できれば避けたいということを正直に言われました。ですけれども、父よ、あなたの御心がなされますようにということで、十字架の道を選ばれて、そして十字架3日目に約束通り復活された。それが栄光の道であり、聖書の言う栄光の道であり、勝利の道です。そして王は私たち、しもべである私たちも、家来である私たちをもその道へ導かれるということです。ですから私たちの心の扉を大きく開いて、神様に入っていただいて、生活の心の王座についていただいて、そして治めていただく、決して強制的にではなくて、私たちは神様の愛によって征服される、されたもの、そういう、それがクリスチャンですね。そして私たちは、私たちも変えられていく、ヤコブが変えられたように、そのことを第二コリントの3章の18節では、私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、あるいは主を、見つめながら変えられていくというふうに言われてますけれども、どういうふうに変えられるのかというと、栄光から栄光へと、主と同じ形に姿を変えられていく。今それが神様の、そしてそれは誰の技かというと、これはまさに御霊なる主の働きによるのです。自分たちでそんなことはできないですけれども、神様がそのようにしてくださっているということです。ですから、私たちの王は勝った、その王の勝ち、勝利は私たちの勝ちでもある。私たちの王に、なられ、私たちは王のものとなりましたから、そしてそこに私たちの価値もある。そこに私たち一人一人の価値は神様にあるんだ、神様の愛にある。ですから王の献身的な愛に応えて、私たちも献身的な愛で使える。ですけれども、この世で生活をしていると、さまざまな問題と私たちは、遭遇するわけですけれども、そして世の問題、自分の人生の問題、生活の問題ばかりを見ていると、疑いが生じる。本当に神様いるのか、神様いるんだったらどうしてこんなことが私に起きるんですか、どうして世の中はいつまでも戦争が終わらないんですか、災害が終わらないんですか。ですからこの世の問題というのは私たちの中に疑いを生むと思います。そればっかり見ていると、それが、そればっかりが大きくなってしまうと思います。ですけれども、私たちがイエス様の十字架から目を離さなければ、イエス様の十字架を見つめながら、 神様の愛を疑うことはできないと思います。ですからイエス様の十字架と復活は私たちの信仰信頼を生み、そしてそこから目を離さなければそれを育ててくれるということです。賛美歌の270番のところに、この歌は信仰こそ、旅路を導く杖という、人生の旅路を導く杖って最後、その2番のところにこういう言葉があります。我が主を頭と仰ぎ見れば、頭を王としてもいいです。今日のメッセージ、我が主を私たちの王と仰ぎ見れば、力の泉は湧きて尽きず。私たちの力ではそれが尽きてしまうんですね。ですけれども、恵み深き主の御傷見まつれば、イエス様の十字架で、イエス様は十字架に貼り付けられて、そして頭には茨の冠を、押し付けられて、そのイエス様の傷を見れば、私たちの心にわずかにしか信仰が残っていないかったとしても再び燃えますよ。賛美歌はそういうふうに私たちにこの賛美歌を教えてくれてるんですね。素晴らしい賛美歌だと思います。ですから問題にこう負けそうになった時に、あ、そういう賛美歌あったな、詩編の賛美歌の270番のだったなっていう、そういう賛美歌をいくつか持っている必要があると思います。そしてそれをもう心の中に入れておいて、いつでも口ずさめるような励ましとなるような、そういうふうにしておく必要があると思います。そして今日私たちが学んでいるように、すべてのものが本当に主のものであるなら、私たち一人一人の生活もこの世の人々が素晴らしい生活だって言っている生活とはちょっと違うと思います。それちょっと違うと思いますね。そして価値観が変わると思います。そして全てが神様のものであるならば、国と国の争いっていうのは大抵その領土がどこまで、誰ここが誰ここから誰のものですかっていう問題で衝突があったり、それをもっと欲しがったりということで戦争は起きるわけなんですけれども、いや、全ては神のものですよっていうことになれば、その線がちょっとはみ出ても、あ、大丈夫よっていうぐらいに言えていいんじゃないか。そして、いや、ここですごい石油がいっぱいあって、これをどうしても自分のものにしたい、いや、全てが神のものであるならば、石油が全然出ない国がある、あ、それだったら分けてあげた方がいいねっていう、そういう簡単にこう言っちゃってますけれども、何か変わっていかなくてはいけないんじゃないか、変わる可能性があるんじゃないか。ですから、今子供たちの花江ちゃんとか誠くんがこの聖書の教えを聞いて、今の経済っていうのはちょっと違うんじゃないか、土台が違うんじゃないかということで、そしてもっとその神様の愛に基づいたその経済というのがあって、政治というものは外交というものがあっていいんじゃないか、そしてとにかくいい家、いい車、いい格好、そういうものを求めるのが人生の目的ではなくて、神様の王の栄光のために使える自分のできることを、得意とすることを、そういう人生に変わっていくんじゃないかなと思います。ですから福音のメッセージというものは人を変えるはずです。この世を変えるはずです。ただ単に信じて天国行ってよかった、それは聖書の教えている福音とは違うと思います。 この世が考える宗教的な教えであるというふうに、それは他の宗教にもありますから、信じれば、死ねば極楽行けますよ、パラダイスに入れますよ、お嫁さん5人もらえるそうですよとか、そういうものは人間が作るものであって、聖書の教えとは違うと思います。ですから、これで最後ですけれども、全ては主のものでありますから、そして王として全てを治めておられる。私たちはその主のものでありますから、主の民でありますから、自分と自分の全てを主のものとして、日々主の栄光のために生きる人々でありたい、そういうメッセージです。一言お祈りします。愛する父なる神様、今日詩編の24編から学びました。23編は大好きでありますけれども、24編もそこに素晴らしい教えがあって、どうぞ24編も私たちが23編に親しんでいるように親しんで、そして私たちがその教えによって変えられて、そして、栄光の主である王であるあなたの栄光のために、御国のために生き、そしてあなたと一緒にあなたの栄光を、喜びを喜ぶことができますように助けてください。私たちは大きなことはできないにしても、できるあなたに与えられているその場所において、どうぞそれをあなたの栄光を、愛を、恵みを反映することができますように助けてください。またどうぞ今この世界が憎しみ合い、そして殺し合っている、そういう状況が続いていますけれども、あなたの憐みによって一日も早く争いも終わり、そして今度は助け合う、愛し合う、そういう方向に私たちが導かれますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。